私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私たちの大江教会は他の教会と違うところがいくつかあります。その一つはですね、教会にカフェがあるという、そのことだと思います。カフェがある教会というのは全国探してもうちだけだって言っても自慢していいと思います。また震災の支援をですねずっと続けていると教会もですねそんなに多くありません。大江教会は特徴があるとすればひたすら食べてるってことですけどですね、いろんなものをですね東北から送っていただいて食べてるというですね、それがですね特徴のうちの一つです。ただ一番ですね特徴があるのは十字架であるしこの礼拝堂でもありますが、しかしですね我が教会にあって他にないものがもう一つあります。何かというと24時間鍵がかかってないということです。ですから何時に来られようとですねうちの教会はお祈りができることになっています。なぜですね24時間扉を開いている教会がないんだろうと考えてみるんですね。教会というところはいつ来てもですねお祈りができる、そのようなですね教会でなければならないんですが、そうはなっていないということです。なぜかというと泥棒が入ったらどうしようとか火事になったらどうしようとか、そういうことを皆さんが考えるからだというふうに思います。でもですねじゃあ大江教会が24時間鍵を開けていてそういうことが起こったかというとないんですね。もっとむしろですねたくさんの人がですねここにやってきてですねお祈りしてほしいというぐらいですね実はですね、ありません。たまにですね、2時頃にですねお祈りしている方もおられるようです、それ朝来てくると分かるんですよね。雰囲気が残ってますしですね椅子がですね歪んでますので、そういう時にはですね喜んでですねやっぱり迎え入れたいと思います。じゃあ今まで私が牧会していた教会でいつもですね24時間開けてきたんですけど何もなかったかっていうとそうではないんですね。やっぱり献金箱が盗まれたことがやっぱり何回かありますね。ある程度予想ができていましたですね、そこに置いていこうが悪いかもしれないと思うんですよね。賽銭箱があって盗んでいくっていうのはですねよく聞く話ですけど、でも誘惑するものをそこに置いていた方が悪いかなと自分でも慰めています。しかしですねいざですね献金箱や献金がなくなってしまうとやっぱり動揺するんですよね。やっぱり鍵を閉めようかなと思ってしまう。これはやっぱり人間の心の弱さかなというのも思います。でも開けとこうと思う時にはじゃあどう考えるかっていうとかわいそうな人だと思ったり哀れな人だ、そういうふうに思って自分を慰めているのかなとも思います。果たして本当にそれでいいのだろうかと思います。盗んでいった方には盗むためのですね何か理由があるんでしょう、何か困ってたんでしょう、そういうふうに慰めてその人のために祈ることもできます。でも自分の根本の心を見つめていくとやっぱり許せないなという、そういうことがあるのでやっぱりそういうふうに考えてしまうのでしょう。そう思うと24時間鍵をかけずに教会を開いていくってことはやっぱ大変なことなんだなと今更ながらに思います。ただ献金箱が盗まれたことにことで一つだけ教えられたことは何かというと神様はその人を受け入れておられるという、そういうことです。私はやっぱり受け入れられない、私はやっぱりその人は許せないなと思うかもしれないが、神様はその人を受け入れておられる。この十字架の上から神様はその人をどういうふうに見ていたんだろう、そう思うとその人を裁くわけではなくしてその人のことをじっと見つめておられたんだろう、いつかその人がこの十字架に気づいて悔い改める、そのことを待っておられるのではないかな、そういうふうに思うのです。そう思うとイエス様の十字架の前に立つとき私たちは何を学ぶか、二つのことです。一つは仕えること、一つは受け入れること、この二つを実は私たちは学びます。何があっても平安に満たされるのは仕えることと受け入れること、これができたときに私たちの心は平安に満たされるというふうに思います。 まあ、教会が汚れたら掃除をすればいいのです。献金箱が盗まれたらまたですね置けばいい、まあ、そういうふうにですね、それをイエス様というのはちゃんと受け止めておられる。十字架の前に立ってですね、私たちは祈りながらこの教会を24時間やっぱりオープンにしていく、まあ、それが信仰の証ではないかなというふうにも思うのです。まあ、今日の聖書を見ていますと、ここはイエス様の弟子のあるべき姿というのが書かれています。まあ、ここも簡単に言えば2つのことです。使えることと受け入れること。まあ、イエス様の御言葉は全ての人に使えるものになりなさいということと、もう一つ、私を受け入れるものは私ではなくて私をお使わしになった方を受け入れるのである、まあ、そういうふうに言われています。まあ、ですから使えること、受け入れること、それが今日のテーマです。それでは使えるっていうのは一体どういうことか。使えるっていうのは実は食卓で給仕をするという意味があります。まあ、この意味が他人に対するあらゆる奉仕を指すために使えるというふうに用いられてきました。ですから使えるってことを考えるときに、私たちが一番分かりやすいのは食事の時に奉仕する人のことを考えてみればいいのです。そう思うと、食事の給仕をする人はどういうふうなタイミングで食事を出しているとか、どういうふうなタイミングで水を出しているとか、多分そういうのを考えていけば相手の立場に立って考えるということが分かってくるのではないかなというふうに思います。まあ、食卓でも給仕をする者は出しゃばらずですね、客が何を欲しているかを理解しタイミングよくもてなす、まあ、これが使えるということです。まあ、それだけでも考えても大変なことですけども、それをその人の心に使えるってことになると、もっと人間はへりくだらなければいけない。まあ、十字架というのを考えながらへりくだっていく、まあ、その時にイエス様がおっしゃる使えるってことを学ぶのだというふうに思います。もう一つの受け入れるっていうのは、じゃあどういうことでしょうか。実際の意味は理解して受け入れ、手厚くもてなす、まあ、これがギリシャ語の意味です。何でもかんでも受け入れるのではなく、理解して受け入れなさいということです。そして理解して受け入れたら、どこでも手厚くもてなしなさい、これがイエス様の言われる受け入れるということです。まあ、弟子たちは十字架への道を教えられ、それイエス様と共に歩んでいながら、その時何を話したかというと、誰が偉いか、そういうふうに論じ合っていたと書いています。その弟子たちに向かって手厚くもてなすこと、受け入れること、使えること、へりくだること、まあ、それをイエス様が今日子供の例を通して教えられたのだというふうに思うのです。まあ、そう思うと、私たちが使えるとか受け入れるとか、それはやっぱり覚悟を持ってしなければならないことだっていうふうにも思うのです。実は先ほどスクリーンも出ましたけれども、十三浜というところには、実は一人漁業長さんがおられます。佐藤聖吾さんという方です。まあ、これとっても立派な方です。まあ、ただ佐藤聖吾って聞くとですね、石巻の十三浜の漁業長で有名よりももっとですね、原発のことであるとか、まあ、その反対運動とか、六ヶ所村のですね、反対の運動とかで、まあ、有名な方ですね。まあ、自然を壊すということがですね、やっぱり原発だということで、まあ、そこから、立ち上がられたんだというふうに思います。まあ、この方が、震災に遭われます。で、亡くされたのは愛する奥さんと、そして一人のお孫さん、そして16名の親戚の方だったと思います。まあ、これぐらいの親戚の方が泣かされたら、もう一人しかないんですね。一人なんでしょう。で、奥さんはですね、まあ、頭を下げてですね、嫁に来てもらった奥さんだったんですね。両親のところに来るっていうぐらいだから。なので、まあ、佐藤聖吾さんが、一周忌かな、奥さんの実家に行ってですね、まあ、畳に頭をすりつけながら、自分が守れなかったっつって、まあ、泣いて謝られたって話をですね、この前お聞きして、あ、やっぱり愛しておられたんだなと思いました。で、この亡くしたですね、お孫ちゃんは相川小学校に行ってたんですけども、相川小学校で亡くなったのはこの子供一人ですね。あとはみんな裏山に逃げてですね、全員助かっていますが、このお孫ちゃんだけが亡くなったんですね。なぜかというと、途中で学校から帰ったから ですね。で、浜にあった家でおばあちゃんと2人で流されて、いまだにご遺体は見つかってないんですね。なぜ帰ったかというと、実は障害を持っておられたんですね。自閉症でした。なので自閉症の子供が敏感だったんでしょうね。朝からですね、地震が来るっていうのは何か予知してたのかもしれません。朝からもう騒いで大変だったんですね。それでですね、地震の前にですね、今日はどうも調子がおかしいから帰ろうって言って帰られたんですね。そして帰った後ですね、30分後に地震が起こって、そして亡くなったんですね。そう思うとですね、学校に残っていれば助かったんですね。もしあそこのままの時に学校で引き止めておいてくれたらですね、お孫ちゃんは死なずに済んだのに、そういう思いも多分あったというふうに思います。なので自分の愛する奥さんやお孫ちゃんや、そして親族を16名亡くされている。もうそこで生きていく希望もないですね。息子さんが仙台におられましたので、仙台の息子さんがこれから一緒に住もう、声をかけられて行こうとしておられたのがですね、ちょうど出会った頃でした。その時に何が起こったかというと、実はですね、その時はもう組合長を降りておられたんですね、前年度に。ただですね、組合員たちがやってきてですね、私たちを捨てないでください、逃げないでくださいって言われたんですね。私たちを置いてどこにも行かないでください、あなたがいないと私たちの十三浜は、復興していかない。相当だからですね、信頼があったんでしょう。捨てないでくださいって言われた。で、彼はどうしたかっていうとですね、行こうと思えば仙台に行けたんですね。でもそれをすべてやめて、一人で仮設住宅に入って再び組合長になって漁業の復興をですね、目指すことになるんですね。で、出会った時にですね、奥さんつって私たちを捨てないでくれって言われた言葉にですね、やっぱりそれを無視するわけにいかんわって言いましたですね。私たちの人生っていうのは何だろうですね、自分が必要とされるだったらやっぱりそこに身をうずめですね、そこで死ぬ覚悟をすることなんだろう、苦しみを痛みを避けてそこから逃げることはできる、だけど捨てないでくれ、見捨てないでくれ、これは自分は神の言葉として聞いた、牧師さんそれでいいだろうって言われた時にですね、まあ自分もいいそうですねとやっぱりちょっと言えなかったんですよね。でも聖子さんがそう思われるんだったらそれは神の言葉なんだと私も思いますという言葉しか返すことができなかったんですね。それでその後ですね、一生懸命ですね、組合長の仕事をして今十三浜が復興したんですね。あそこで聖子さんが逃げてどこかに来てしまったら多分十三浜っていうのは復興できなかったんだろうなと今になると思います。そのですね、これまでの4年間をですね、よく話をしたりすると、やっぱり人々に仕えること、痛み苦しみをですねとことん受け入れること、この2つができたから多分この浜は復興したんだろうなというふうに私も思います。神様のですね、道を歩む者、また神様の御心に生きる者、忘れていけないのは仕えることと受け入れることです。これは人間にですね求められていますが、しかしそこには必ずイエス・キリストが共におられるということをやっぱり忘れてはいけないと思います。私たちがそこで支援活動ができたのもイエス・キリストが共にいて励ましてくれたから、それにですねこうしてくださるように漁業の方々が受け入れてくださって、共にですね苦しみ悩む人に仕えることによって復興というのがやっぱり成り立っていったんだろうなと思います。私たちのためにイエス・キリストは十字架にかかって死んでくださった、これも一つ仕えることです。そして私たち罪があるものを許して受け入れてくださる、これもイエス・キリストが教えてくださったことです。今日はこの仕えること、受け入れること、これがキリストによって私たちに与えられていること、このことに感謝して今日の一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が教えてくださった使えること、受け入れること、私たち一人一人が弱く苦しみ痛む人のために使え、また受け入れるものとなるように導いてください。今日一日があなたの豊かな祝福のうちにありますように、この祈り主イエスキリスト皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。